私たちすごいスペシャルな週に置かれています。それは皆さんもよくご存知のように今週、ね、この20世紀の最も影響を与えた伝道師といわれるビリー・グラハムが天に召されました。99歳でした、ね、でそれが一体今の私たちにとってどんな予言的意味を持つのかっていうこと、そのことをぜひとも今日お話したいと思うんですけれども、でもその前に今まで21日の新しいアイデンティティに入るっていうことについて語ってきたので、そのことをまずまとめていくつかちょっとポイントのところを先にお話したいと思うんですね。そしてそれにタイアップする形でこのビリグラムそしてこれからっていうことについて話していきたいと思います。それで21日のプレイヤーフォーカスっていうのをアライズ&シャインのフェイスブックを通して出させていただいていたんですけれども、それを見る機会のあった方は結構いらっしゃいますでしょうか、ね、で本当に素晴らしいものをね、ジャクピア先生が出してくれているのでとっても感謝でした。でその中でちょっといくつかのことを特に思ったことを今挙げたいと思うんですけど、まず一番最初に詩編の139編を開けてください。詩編の139編です。139編の、1,2,3,4,5 と一緒に読みたいと思います。いいですか。3、はい。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の靴のを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。でこの139編というのは本当に素晴らしい聖句なんですけれども、ここで何書いてあるかというと、神様は本当に私たちのことをよく知ってる、そして私たちが何か言う前に何を言うかもう原稿かけちゃうよっていうね、そういう状態なわけです。それくらい私たちは神様に知られています。でこれBBS の時に子どもたちにも言ったんだけども、ね、みんな知ってたって、産んだお母さん親とそれから作った神様どっちの方があなたをよく知ってると思うって聞いたんです ね。で私たちも子どものことはよく知ってると思うんですよ、産んだから。でも産んだ本人は実はそんなによく知らない、作ってはいないからね。作ったのは神様なんです。だから私たちよりも神様は私たちの子供たちよく知ってるんです。そして私自分、でも自分も知らないの、作られたから。だってどうやって心臓が動いてるかさえよく分かってないんだよ、自分 の心臓なのに。だけれども神様はそのことをよく知ってるんですね。だから私たちは神によく知られてるんです。この知られている、知ってもらえてるっていうのは安心しませんか皆さん、ね、安心するよね。だからその神様が、しかも私たちは目的を持って作られました、ね、だからその目的を、どのような目的を持って作ったんですか、どのような賜物を作ってくれたんですか、私をどんな性格に作ってくれたんですか。そんな風に聞きながら、そのデザインで自分を最大限に花開かせながら生きていくことができるんですね。だからそれをまず私たちは新しいアイデンティティとか、私たちのアイデンティティのうちに歩み入るっていうことを考えるときに、まず私たちそのことを知る必要があります。それは神様が私たちのアイデンティティをあらかじめ作ってくださっているということです。それが一番目ましでした。そして二番目のポイントとして、まあ、21日もあったんでいろいろあったんですけれども、その自分が自分をどう見るか、自分が自分をどう、まあ、品定めするか、これが自分そのものの姿になります、ね、でこれも聖句一つ読みたいんですけれども、ローマ書の12章2節を読みましょう。これとても有名な聖句ですけれども、ローマ書の12章2節、はい、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。 この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえするために心の一瞬によって自分を変えなさい。でここに書いてあるのは、まあ、いろんな読み方できるんですけど、今アイデンティティということで特に最後の一文にフォーカスを当てたいと思います。それは、心の一瞬によって私たちは自分自身を変えるのだということです。心を変えることによって自分が変わります。それであと、どうだったか、箴言の23章7節には、自分の心で思っている通りに自分がなると書いてあります。これがちょっと残念ながら日本語だとうまく伝わってないんだけども、でも、まあ、そういうことが書かれているんですね。 でも私たちが知らなければいけないこと、これはその21日の祈りの一番最初にも書いてあることなんですけども、それは神は私たちの召し、私たちのアイデンティティを御子の血潮、イエス様の血潮を通して見てくれるということです。だから私たちはどっちかというと、自分はこういうところが足りないなとかさ、自分こういうところがいまいちだなって短所に目がいってしまいがちなんですね。自分いいとこたくさんあるのに意外に気づくのは短所だったりします。でそうではなくて、神様は私たちの失敗を短所として見るのではなくて、御子の血潮を通して私たちを見てくれる、つまり贖い出された、もともと意図された本来の姿、これを神様は見てくれるんです。それゆえに予言ってすごい大切なわけ。予言っていうのは失敗や短所を見て語るものじゃないんですね。そうじゃなくて、神様が意図された本来の姿っていうものを呼ぶんですよね。でそのように見る、そしてそれを宣言することが、実はこれが予言なのね。そう思うと本当素晴らしいよね。だからそういうふうにまず私たちが自分自身を理解するっていうことが必要です。ですから私たちは特に日本に住んでますから、この非聖書的な遠慮とか非聖書的な謙遜、これを振り払っていかなければいけません。それに私たちは時によっては謙遜、日本的な謙遜のゆえに非聖書的な不信仰を語ってしまうこともあるんですね。私はコロナ至らないものですが主よとかね、罪深い私をどうぞ、罪ばかり犯してしまう私ですが主よとかね、私はまだまだ信仰においてできていないものですがとかね、それは人間的にははっきり言ってプライドです人間的にはプライドであって、神様に喜ばれるものではないですから、ね、人に遠慮せずに、ね、神様と合意して言葉を語っていくっていうのを決めていかないといけないです。もうクリスチャンになった時点で違った生き方しなきゃいけないっていうのは腹くくってますよね皆さん、ね、同じ生き方しながらキリストに喜ばれる生き方はできませんので、そこはもう諦めましょう。アメン、はい、でそれが一つ。そしてあと一つなんですけれども、それは例えば私今回ちょっと教えられたというか気づかされたことがあって、というのは先々週、もうちょっと前かな、アメリカから私の上司来てたんですね。で、よく来るんですけれども、それで私どうしてもアメリカってオペレーションクリスマスチャイルド900万箱とかやるんですよ。900万箱、一体それはどんな数なのか見当もつかないでしょ。皆さん見たでしょ、1万箱って相当な量だよ、ね、それでそういうのにすごい持ってくるから、あ、日本なんて小さい、申し訳ない、もう私たち赤字出さないのが精一杯なのとかって、そんな風にこうちっちゃくなっちゃうんですよね。でも実はこんなにたくさんの箱が集められて、これだけの方賛同者が与えられてるって素晴らしいことで感謝なことなんですね。それなのになんかアメリカから来ると、あ、すいません、こんな小さな団体でみたいになってしまうって言ってたんですね。でこれは支援者、一緒にやってくださってる方にも失礼だし、何しろこのように祝福してくださってる神様にすごい失礼だなと思って、で私堂々としてようと思ったんです。それなので自分の中でこうある意味アイデンティティとか自分の見方っていうのを変えたんですね。それでその時に話した時に、もうすいませんすいませんで話してると、もう頭もペコってもう閉じちゃうわけよ。クリエイティブなアイデアなんて浮かばないわけ、ね、だけどもうそういうふうに、なんていうの、そういう意味でこう対等に話すことができたので、すごくこうアイデアが湧いてきたんです。そして今日もたった今実はメールが来たんですけども、この日本国内からね、すごくたくさん今声が来てるんです。その会社からの行為とか、いろんなこう国レベルのパートナーシップとか、そういうのも今やってきてるんですね。それはやっぱり自分が自分の見方を変えるっていうことを悔い改めたから、その行為っていうのがやってきてるんだなっていうふうに感謝しています。そしてあと一つ思うこと、それは今日皆さんにもぜひこれを心に植え付けてほしいんだな、欲しいなと思うんですけども、欲しいんだなとかと思うんですけども、自分が思うより皆さん成熟したクリスチャンですよ。 そうなの、ね、自分が思うより絶対皆さん成熟してくれちゃうんです。このことを理解してください。でこれを受け止めてください。そしたら絶対またいろんなこと変わってきますから、ね、でこれはある意味なんていうのかな、自己啓発の本なんかでも言ってることですけども、非常に聖書的なこと。それはできると思う、そしてできるということを信じるということです。でもこれは神様の力でやることですから、信仰っていう源からそれをやることですから、それはとても大切なことです。で、これリナと今の話しようと思ったんだけど大丈夫かな、してでも恥ずかしい話じゃないよ。今ちょうど2月終わりじゃない、だからホームスクールもそろそろ、終わりっていうことで、最後に、作文を1年振り返って作文を書きましょうっていう話だったわけで、じゃあ書いてみようっつったら、もうリナが「あ、私もう覚え浮かんだ、もう書ける」とか言ってザーって書いて終わったとかって言ったのね。でそれを何回か書いて、磨きをかけて最終的に一つの文にしましょうっていう話だったんだけど、で読んだら一発で本当に上手に書けてたの。ちょっとびっくりしたの。この文の構成とかいろんなものがものすごく上手だったんですよ。で私すごい感心して、あ、上手だねって。やっぱりホームスクールで最近ずいぶん作文書かされてるから上手くなったねって言ったのね。そしたら、リーナが、いやそうじゃないよ、もっとずっと前から私上手くなってたよって言うのね。でそれはいつって言ったら、なんだっけ、2分の1成人式っていうのあるんですよね、4年生の時に。それで それで作文を書いた時に、でも彼女は苦手だって思ってたわけだけど、私がそれを見て、あ、こんなに上手に書けるんだねって言ったらしいんですよ。親の言葉って怖いね皆さん。そしたらリナはそれを聞いて、私作文うまいんだって切り替わったらしいんです。でそこから作文がうまい、私は得意だっていうふうにまるっきりスイッチしちゃったんだって。でも親のことが怖いでしょ、ね、でも私はすっかり全然覚えてないし、だから今本当に上手になったなと思うんですけど、実はその時にスイッチっていうのは起きたわけですね。だからそのように自分をどう見るかによってできるできないってものすごく決まってくるってことが、これでもよく感じられると思います。そしてあとエマの話もしてはいいかな。でエマは漢字がちょっと苦手なんじゃないかって自分で苦手意識っていうのを持っていました。で、バイリンガルで英語も日本語もやってるから、どうしても低学年ってなかなか追いついてこないの、これ仕方ないんですけども、でだけど、一生懸命やっても、うちでもね難しい言葉が飛び交わないから、家庭内でもだからなかなか覚えられないのね。意味もよく知らないっていうことが多くて、だけども最近エマが変えたのは、私は英語漢字を覚えられる、私は漢字を好き、漢字って思うと楽しくなるってまず考えて脳みそを開くんだって。それからやるとそれで歌うとりあえず何でも歌ってないで、やると、そうすると漢字が覚えられるようになったっていうわけね。でそれもそうでしょ、自分は漢字苦手と思ってたら、もう漢字が覚えたくて もうここに蓋がしている状態と同じなんですよ。だから入ってきようがないわけね、だからそういうふうにしてやっぱり自分をどう見るかっていうのはものすごく大切なことなんですね。でもそれはもうまさに聖書的なことであって、ね、心の一心によって自分っていうのは変えられていくんです。ですから今この新しいアイデンティティに入るっていう時にあたって、特に今自分はどう見てるかな、自分のことどう見てるかなっていうのを改めて今週吟味して、そして余計なものはもう捨てましょう、ね、別にちょっとぶら下がってるけどそんなに害ないよって、その別にいいのいらないんだったらちょん切って捨てて前進していきましょう。アーメンですか。アーメン。はい、そして次にあと一つの鍵となる聖句はこれです。イザヤの41章14節から16節を開けましょう。イザヤの41章です。イザヤの41章14節から16節です。ここじゃこれじゃないんだな。ちょっと待って、これも言ってることは分かんない。そうなんだけど、アイデンティティに関することなんですけども、虫けらのヤコブがね、打刻機のようになるよって、これも素晴らしいんですけども、でも読みたかったのはごめんなさい、こっちです。43章かな、あった、はい、43章の18節と19節を読みましょう。 一緒に読みましょう。3、はい、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今それがもう起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、ね、でここに書いてあること、それは先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをするって書いてありますね。ね、だからここもとても大切なことなんですけど、新しいアイデンティティに入るってことは古き良き時代に戻ることではありません、ね、だからその時代が良かったとしても、ね、もし良かったとしても、例えば、あ、まあいいや、例えばやめよう例えばやめた方がいいわ例えばあの時のね、あれは良かったな、あれは本当に素晴らしい神の働きだったなと思っても、私たちそこに戻ればいいわけじゃないのね。もう時は変わってるんですから。だから次の新しいところへと私たちはそれでも前進していくんです、ね、だからそのあんまり哀愁に漂わない方がいいですねそれがもし良かったことだとしても、でももっと良いものを神様が先に用意してくださっています。アーメンでしょうか。それで今回の21日 のアイデンティティに入るという祈りの中にたくさんイエス様の弟子たちが出てきたんですね。でこれも私にとってとっても興味深いことでした。と言いますのは弟子たちがどれだけの旅路を歩んだかってことを考えると、3年半でだよ、すごいことだと思わない、ね、初めは漁師をやっていました。そこにイエス様がやってきましたでしょ。知っていたのはバプテスマのヨハネだけだったのに、そこに救い主がやってきました。お、神様が来てこれは何、王様になってくれるのかと思ったら十字架にかかって死んでしまいました、ね、十字架にかかって死んでしまいました。しょうがないからもうやることなくなってね、もう会社としたら社長死んじゃったから、じゃあ昔の仕事に戻ろうか、漁業に戻りました。そしたら生き返ってイエス様やってきました。やったと思ったらまた天に行っちゃいました。天に行っちゃったと思ったら聖霊来ましたでしょ。聖霊来てここから行くと思ったらすごい迫害に遭いました。大変な死に方しましたですよね。すごいと思わない？すごいよね。ね、だからその中で理解しながら刑事から刑事へと弟子たちって進まなきゃいけなかったの。これすごいよね。だからそれちょっと面白いなと思って見てたんですよ。でちょっとじゃあ、まあ、いくつか見ましょうね。じゃあまず一番最初にマタイの16章見ましょう。マタイの16章14節から19節。はい、じゃあマタイの16章の14節から19節を見ます。3、はい、彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もいます。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。つまりイエス様って結局誰なのって話を今している状態なわけね。そうするとイエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと思いますか。そしたらシモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストです。はい、この当時は真新しい刑事だったよね。真新しい刑事だったよね、ここでね。それで17節見てください。するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています、ね、でここでだからまず誰なの、ね、バプテスマのヨハネじゃないしエリアじゃないしどうなの、ね、まず神の御子キリストですっていう新しい刑事が来て、その新しい刑事にあえて踏み込んでペテロがその新しい刑事を取ったわけ。そしたらそこでイエス様がではあなたに言います、私は私の教会を建てます。教会について語ったわけ。そしてしかも権威を持っている教会について語ったわけ。その後にあなたがつなぐものはつながれて、あなたが解くものは解かれます。そういう教会っていう刑事についてここで語られたわけなんです。これは真新しい、先にあえて分かんないところに踏み込まなければ得ることができない刑事だったわけなんです、ね、でそこでおおと思ってたら、その後に迫害が来てイエス様が十字架にかかって死んでしまいましただよね。じゃあその後に、ヨハネの今度ヨハネ書の方をちょっと見てほしいんですけども、ヨハネの21章見ましょう。でヨハネの21章っていうのは まあ、ヨハネの一番最後の章なんですけれども、ここでそうやって、いや神の御子キリストなんだと思ってたら十字架にかかって死んじゃったわけですよね。で十字架にかかって死んじゃったからどうするどうするってことなので、とりあえず隠れてたんだよね、鍵かけて、あとは行儀をしてたんです。そしたらそこにイエス様がやってきました、ね、でっていうのがここの21章の話です、ね、そして蘇りました、ね、それでなるほど、やっぱりあの生きる神の御子キリストは本当に神様だったんだ、蘇ったんだっていうのがこの時に初めて分かるわけです、ね、そしてその時に何て言われますかっていうと、このじゃあ21章の17節を見ると、私の羊を飼いなさいって言われた。つまりアイデンティティがここでまた変わっていくわけ。彼らは今まで羊だったじゃん、ね、イエス様に飼われてる羊、飼われてるというかイエス様は羊飼いで、イエス様は彼らは羊だったでしょ、羊飼いで羊だったでしょ。でもここでイエス様行くから、彼らが今度は羊飼いにとアイデンティティが変わるわけですね。そしてここから今度は使わされていくっていうふうに変わっていったわけなんですね。マイクこの話する。 でもこれで面白いのは、その後になってあなたの羊を飼いなさいって言ったら、え、じゃあイエス様ヨハネはどうなるんですかってペテロ聞くんだよね。ねヨハネはいいからさってヨハネはいいけどあなたは私に従うんですかって聞くわけ、ね、だから分かりましたって言わないんだよね。え、じゃあヨハネはって聞くんだよね。でしかもそれで、いや他の人はどうでもいいからあなたは従いなさいって言うじゃない。そしたらその後に私がの来るまで彼が生きながられるのは私が望むとしても、それはあなたと何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさいって22節で言うのね。そしたらその後にこの人は死なないっていう話になったって、そうじゃなくてさっていいからヨハネはあなたは従いますかって神様は聞いたわけで、これは私たちも考えていかなきゃいけないです。あの人どうなんだろうね、この人はどんな歩みしてるんだろうね、あの人はこの先どんなことをやるんだろうね、まあ、それはもちろんなんていうの、兄弟をケアするっていう意味では考えるっていいと思いますけども、でも何があっても私は進み続ける、私は神様に言われたことをやっていくって決めないといけないですね。で今回のことで特にこの21日間の祈り の総括の中でよく出てきた言葉っていうのはビヨンズっていう言葉が出てました。でビヨンドってビヨンセじゃないですよ、ビヨンドビヨンドね。でビヨンドっていうのはつまりどういう意味かっていうと、ここまでの上みたいな、つまり何かを越えていくとか、もしくはここまでドアがあったらこれを通り抜けていくとか、そういうのがビヨンズっていう言葉になります。だから日本語で言うと、まあ、通り越すとか乗り越えるとか、まあ、越えるっていう言葉になっていくのかなと思います。でも特に今回出てたのは、これからの先の旅路がまだ見えていなくても先に進みますかっていう話なんですよね。だからで打ち破りもそうなのね、実は打ち破りたい、一歩先に行きたいと思ったら打ち破りのとこまで来ないと打ち破りって絶対ないわけ。ここに来て打ち破りあるかな、お開いた行こうで、こう行ければ一番楽ちんなんだけど、打ち破るとこまでどうしてもやっぱ来ないとダメ。そしてまた次に行ってみたいと思ったら、今立っているところだとあそこ水平線はあそこなんです。だけどもまだ分かんないけども、神様に導かれてると思うとこまで行かないといけないの。そうすると水平線の位置が変わってくるわけ。そうすると先が見えるんですね。だから今はそういう面白さがあるね。今年っていうのはドアを通るときでしょ。でこの扉を通りましょうって言ったけど、その扉の通るとこれとこれとこれとこれあるよ、あ本当じゃあ通ろうじゃないのよね今年は。そうじゃなくて、まだ見えない、まだ分からないけれども、だけれども前進しますって、そのことを、今回本当に決めなきゃいけない、またそのように語っている21日間の祈りのフォーカスだったなというふうに感じています。だからこのことをまず先に宣言したいと思います。じゃあちょっと立ってください。ああ、これで半分なのに24分やっちゃったからね、残りはあんま話せないですね。でもまあとりあえずここまで行きましょう。はい、じゃあ宣言しましょう。私は先を越えて先を進みます。前の混乱を超えます。
前の混乱を超えます。
前の能力を超えます。
前の能力を超えます。
前というか今までのって感じね。今までの信仰を超えます。
今までの信仰を超えます。
今までの栄光を超えます。
今までの栄光を超えます。
今までの使命を超えます。
今までの使命を超えます。
今までの打ち破りを超えていきます。
今までの打ち破りを超えていきます。
私は扉を通ることを選びます。
私は扉を通ることを選びます。
ハレルヤと叫びましょう。ハレルヤ。どうぞ座りください。あと10分ぐらい時間もあってもいいですか？で今5778年ということについて話してましたけど、5778っていうのは新しい始まりの年ですよってね。イスラエル建国の70周年だし、教会も実は今年8年目に入りました、ね、でだから今8年目を通っているんです。でこの8っていうのは、まあ、始まりっていうんでしょ。だからファースト、ね、第一のものっていうのともつながっています。そしてこの第一のものっていうのは実はプロットタイプって言って試行品っていうのとも実はつながっていることもあるね。つまりまだやってないことをやり始めていくっていう、そういう年でもあります。で今回ビリー・グラハムが、何日前、3日前かなに亡くなりました。で本当にね素晴らしい人でしたよね。だから国葬ですねが結局はなされることに、国葬級の扱いになって、今度2月28日3月1日に、米国の、まあ、連邦議事堂の金のドームっていうのがあるんですけども、そこのロタンダっていうところで遺体が安置されることになっています。それは普通は大統領とかそういう人たちが安置される場所なので、まあ、今回国葬されるということになります。ね、だからそれはそれだけその宗教指導者で国葬の扱いを受けるのは今回史上初だそうです。ですから本当に素晴らしいレガシーを、伝説を残した素晴らしい神の人だなと思います。でこのビリー・グラハムの死ということに関しては実はいくつかの予言がもともとありました。それでそのことがやっぱり今回の死を通してフェイスブックなんかでもバーって出てきてたんですね。でその中で特に一つベニヒンの番組でね語ってたものがあるんです。でこれちょっと YouTube で、まあ、英語なんですけども、訳を少しつけて今度 Facebook の方に載せようと思うので、もしよろしかったら見てください。でそこでベニヒンっていうね、とても世界で有名な伝道者の人ですけれども、彼の番組でマック・チロンナっていうのかな、そのすごい有名な伝道者の人がいるんですよ。あ、じゃない、預言者がいるんですよ。でこれが2012年7月の動画なんだけども、そこでこういう予言をしました。それは、このマーク・チロンナっていう預言者がね、私たちは、教会の歴史で最も重要な季節に入りつつあります。印と不思議が加速していきます。それが起こるとき、そのときのために取り分けられていた人々が洞窟から出て、洞穴っていうの？洞穴から出てきます。で彼らはパロの宮廷に立ち、エリアのようにその霊に立ち向かいます。モーセがしたようにエジプトの力に立ち向かいます。霊の現れを21世紀は見ます。それは一人や二人の偉大な者たちによってではなく、多くの機関を持つキリストの体によってそれがなされます。神が今まで夢見てきた教会を見ます。組織化された教会、また神のやり方でなく私たちのやり方でやってきたことを超えてってことね。そして神は私たちを2000年間ラップで包んできました、ね、神の契約の箱と私たちの世代が2000キュービット離れているのはそのせいかもしれません。神は厳しい訓練と試練を通って整えられた教会を今までかくまっておられました。彼らは用いられないだろう、もはや時遅しなのだろうと考えていますが、そんな彼らこそを神は神の力を表すために整えられた軍隊とします。アラノのバプテスマのヨハネのようにイナゴと蜜を食べて神の御言葉を読んでいましたが、神の力に相反する偽りから彼らが引き抜かれて、その軍隊は隠れ家から出てきてヨルダン川を渡ります。それは一人や二人によってなされるのでなく、多くの信者によって神が表されていきます。これすごい深いから後でじっくり読んでね。でって言った時にベニヒンがそこで遮るわけ、マクチロンナ、ちょっと足していいって、ね、ここで付け足していいですかって、 これが始動するスタートする印はビリグラムの死になりますって言ったの、ね、それでその後に、実は神様が1989年にベニヒンにオーラル・ロバーツってあと一人すごい有名な人ですが、オーラル・ロバーツと、ビリグラムが死んだ後に史上 最大級のリバイバルがやってくると語ってくださいました。オーラル・ロバーツはその時点で2017年ですでに亡くなってたのね。ね、そしてビリーももうそろそろそうは長くないでしょう。でその後に、まあ、画面に向かってテレビ番組だったからね、それが起きた時皆さん準備してくださいって言ったんです。すごいでしょ、ね、であの実はそのような似たような予言っていうのはあの彼だけじゃなくて他からもあるんですね。だけどもその彼の時代が終わった後に今度は一人のカリスマとか誰々クルセイドっていうんじゃなくて本当にたくさんの機関を持った多くのクリスチャンたちがこう立ち上がっていって、そして最後の大収穫の時がやってくる、ね、だから今本当に新しい時代の幕開けなんです。幕開けなんです。だからそれはとても楽しみです。そしてまたあと一人の人がちょうど1月には実は予言してたんでね、今年は伝道の年になりますよって。なぜならば一つの時代が終わって一人のカリスマっていう時代からみんなが神の印と不思議の技をしていく、一人一人が立ち上がっていく時代が来るからですって言ったんですよって話ね。で実は今年今日まさに今日の話なんだけど、今朝っていうか夜中目が覚めたのね。ね、夜中目が覚めて、目が覚めた途端にこうなんか神様の臨在を感じて、あ、神様がなんか私に語るんだと思って、まあ、ぼーって待ってたんですよ。でぼーって待ってたらズズッとかって私の携帯のバイブレーションが鳴って、でだからふって、まあ、開けてみたのね。そしたら2時22分だったので、2222だったんですよ。で2時22分で何だろう、どんな意味だろうと思ってちょっと眠れなくてずっと考えたり祈ったりしてたんですけど、まあ、そのまま寝ちゃったのね。で朝起きました。で朝起きて、でマイカに、いや2時22分に起こされてさ、何かの意味だと思うんだけど何だと思うって、ね、でそういうふうに思いながら今朝ダッチシーツの動画をこれもたまたまじゃない、神様本当に導いてくださってるんですけど聞いたんですね。でそれは何かっていうと、実は2日前に行われた集会 の動画がもうそのラジオだったんだけど、まあ、聞けるようになってたのね。でそれを聞き始めたんですね。そしたらそれがちょうど2月の22、23、24で世界の有名な預言者たちが集まって、まあ、集会というか会議というかその見張り人たちね、預言者たちが集まってやってるの。でそれがまあチャック・ピアス、ダッチ・シーツ、シンディ・ジェイコブス、その他もろもろ数百人が集まってるんですよ、ワシントン DC に、ね、でそしたらなんとトゥートゥートゥーについてだったの、メッセージが。すごいでしょ、222についてだと。でそれが何かというと、昨年の2月頃だからちょうど今から1年前になりますね、昨年の1月だよね、大統領就任式やったのね。で大統領就任式終わって、まあ、1ヶ月ぐらい経ってからチャック・ピアス予言したんですよね。でその時に今から10ヶ月の大暴動と敵意の期間がやってきますって彼言ってたの、チャック・ピアス、ね、そしてしかしその10ヶ月のあと3年間の方向転換の季節がやってきますってこういうふうに予言したんですよ。でこの暴動と憎悪敵意の時期というのには足りないぐらい、この10ヶ月っていうのは去年っていうのは信じられないことでしたよね。アメリカもう暴動に暴動、ね、敵意に敵意、もう国がもう、ね、引きちぎれて2つに分かれちゃうんじゃないかと思うぐらいね、そのリベラル派と違う方とすんごい大変でした、ね、そしてもうアメリカは終わりだよってがっかりしないでねってことで、前もって神様がその予言的な言葉をクリスチャンに与えていたんだと思うんですね。そしたらその後になって、去年の暮れにですね、シンディ・ジェイコブスがダッチシーツに予言したそうです。それはもうダッチシーツ10ヶ月の時期終わったよって、だからあなたはもう一度立ち上がって人々を召集しなさいって、そして2月22日にワシントン DC に人を集めてもう一度最後の祈りのムーブメントを開始しなさいって言ったんだって。でなんと2月21日にビリグラム亡くなったの。すごくない、神様のタイミングって。それで2月22日に集まってたんですよ。それはそれはいわゆる まあ、御国で言えば大御所たちがみんな首相並みの人たちですよね。そういう人たちが本当に集まって22、23、20、今日もだからまだ続いています、ね、でそういうのがあったね。そしてあと一つ2月22日っていうと、あの実はジョージ・ワシントンの誕生日でもあるんですね。でジョージ・ワシントンっていうのがその神、ここは神を土台としてアメリカを建国すると言って、あのアメリカっていう国をイエス様に、神様に捧げた人なんですね。の誕生日が2月20日しかもワシントン DC で、実はあと一つあって、イザヤ書、イザヤ の, あの紋章っていうか、あの印、これがあの見つかったんだよね、2月22日に。それで、あのエルサレムの神殿の南側で見つかったんだけど、それがヒゼキヤ王の紋章と、あの紋章っていうのかな、ブーラーっていうんですけど、まあ、封印と一緒に見つかったんだって。だからそれでヒゼキヤの時代に、イザヤは預言してたから、あの聖書以外にも確かにイザヤがあのいたっていう、そういうことを証明する大きなあの発見があったの。でそれが発表されたのも2月22日なんです。でこれはあのとてもあの大きなことですよってそこでラクチーズが言ってる。でなぜかというと、あのこの祈りのムーブメントの基礎となる聖句があるんですよ。でそれがイザヤ書の22章22節なんです。これちょっと開けましょう。あれ、聖書どこ行ったじゃあちょっと開けます。イザヤ書の22章22節はい、22章の22節一緒に読みましょう。3、はい、私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない、ね、私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く、ね、肩っていうのは何ですか？イエス様が頭でしょ。肩はキリストの体なんだよね。こっから下はキリストの体で、イエス様がその頭でしょ。だからつまりダビデの鍵っていうのは私たちエクレシア、教会に与えられているものなんです、ね、そしてその教会が開く と誰も閉じることができない。そしてその教会が閉じると誰も開くことが できないって書いてあります。ですからその教会がその権威を理解して、そしてこのなんていうの、社会っていうのをその神の御言葉と神の権威によって治めていくっていう、このことが書かれています。そしてさっき言ったマタイの16章もあのしっかりなんですね。マタイ16章で神様は教会っていうのはこういうもんだよってことを結局イエス様は言ったわけだよ ね。あのさっき読んでしょ、マタイの16章で あなたは生ける神の子キリストですっていうふうにあのペテロは言いました。そしたらそうです、私は確かにあなたに鍵を与えますっていうふうに言うわけだよね。あなたはペテロです、この岩の上に私の教会を建てます。マタイ16章18節ハデスの門もそれに打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵を開けます。さっきのイザヤ書22章22節と関連して聞いてね、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれが天においても解かれています、ね、ですからつまり私たちがこの最後の時期にあってクリスチャンたちが神から与えられた権威というものを理解していく、ね、そしてその神の権威を用いて治めていく、ね、その時に本当に大きな神様の働き、そして収穫というのがやってくるよというふうに言っているわけなんです、ね、そしてそこでダッチシーツがその時に予言していました。で私は今確かに私の教会を立て上げています。私たちはこれからの20年間で今までの2000年を合わせた以上の収穫を見るでしょうって。すごいよね。で特に中東とアジアでは主の大きな波がやってくるでしょう、うん、そういうふうに言ったんですね。楽しみでしょ。じゃあ今のすんごい予言、一体私たち仙台の私たちと、ね、名取の皆さんと何の関係があるの、ね、だからまず一つ私たちがしなきゃいけないのは、でもね日本難しいからアジアって言ってもきっとマレーシアとかシンガポールとかなんじゃないのって言わないことです皆さん、ね、アジアでしょ、私たちアジア人ですよね。だからここで私たちも今神様こんな素晴らしいことをなさっているんだ、で日本でもこんなこと起きているんだってことをまず私たちが掴むというのはすごい大切なことだと思います。そしてあと一つ理解しなきゃいけないのは、あのクリスチャンになって天国行きの切符もらえたから私この切符絶対なくさないように頑張って最後まで生きようじゃないのね。 そんなちっちゃい話のために救われているわけではないんですよ。だから私たちが自分たちのことばっかり、自分が良ければいい、ね、じゃなくてそれを超えて私たちも成長していかなきゃいけないんです、ね、そして本当に今神様が夢見てた教会が立ち上がってるっていうんですから、もし私たちもはい私もその人になりたいですって言ったら私たちもなれるんですよ、ね、だから私たちがそうしたいなら私たちはその大収穫の一端を担うことができるんです。そうしたいなら、ね、だから私たちはそこで主を使ってください、私を用いてください。それが一体どういうことか分かんないけども、ね、でもむっちゃな無茶ぶりはしてこないはずだからね、私たちは神様できるって言ってくれることをしていくわけだから、私もそのことね一部に入りたいです、私を用いてくださいと、そういうふうに私たちが神様の前に言っていくこと、決めていくこと、これがとても大切なんです ね。だから本当に私たちそういうすごい時代に生かされているんだ、ね、この季節を理解しましょう。そして理解して傍観者になるのではなくて、理解したとジャンプインしましょう、ね、私もその人になりたいですと。じゃあそのことも祈りましょう。皆さん立ってください。じゃあそうしたい方は言ってくださいね。そうしたい方は主よ、私がここにいます。
私を用いてください。
私を使わせてください。
あなたの権威を行使する、
クリスチャンとしてください。あなたの教会が今立ち上がっています。
私たちの心を
あなたに合わせさせてください。主よ、私がここにいます。私をどうぞ用いてください。祈った祈った。 OK、じゃあ神様に感謝の叫び声を上げましょう。ハレルヤ。